るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。3月4日、岸田総理大臣は総理官邸にて、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会のご家族等と面会し、同会及び北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会が決定した今後の運動方針の趣向を受けました。本日はその際の岸田総理大臣の発言をご紹介します。それではお聞きください。
本日は家族会、そして救う会の皆様方、ご所揃いで官邸まで足を運んでいただきまして、誠にありがとうございます。特に、遠慮をお越しいただきました有本明弘さん、そして昨年会長を務められたと聞きておりますが、横田早紀江さんにおかれましては、こうして、お越しをいただきましたこと、足を運んでいただきましたこと、改めて感謝を申し上げます。そして、ただいま皆様方から、運動方針を受け取らせていただきました。この、運動方針の内容につきましてはしっかりと受け止めさせていただきまして、何としても、自分自身の手で拉致問題を解決する、そうした思いを強く持ちながら一層力を込めて取り組んでいきたいと考えております。そして、こうして皆様方にお揃いでお越しいただきました、こうした姿拝見いたしましても、皆様方の差し迫った思いを改めて強く感じるところであります。今こそ、現状を大胆に変えるべく、総理大臣として私自身、先頭に立ち、この政府を挙げて全力で取り組んでまいります。その決意を改めて申し上げさせていただきたいと存じます。日朝間に存在するこの不信感を断ち切り、双方にとって明るい未来を描くためには、私自身が主体的に動かなければならないと思っております。トップ同士の関係を構築することが重要であると考えております。こうした考え方に基づいて、この私は諸懸案解決に向けて金正恩委員長との首脳会談を早期に実現するべく、私直轄のハイレベルでの協議を進めていくと繰り返し申し上げているところであります。今後も日朝間の諸懸案を解決し、そして両者が共に新しい時代を切り開いていく、こういった観点からの私の決意を先方に伝え続けていきたいと思っております。今回の運動方針に盛り込まれた新しいメッセージにつきましても重く受け止めるところであります。私自身のこの皆様方の切実なる思い、これをしっかりと受け止めさせていただき、改めて強い覚悟を新たにしているところであります。その思いで全力で取り組んでまいります。引き続きましてのご指導をよろしくお願いを申し上げます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。 次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
私は2月25日から3月7日までアメリカのワシントン DC へ行きまして、そのアメリカの専門家の人たちと意見交換をしてまいりました。その中で一つ大きな話題として我々の議論の的になったのはですね、アメリカの次期政権、次の政権の対北朝鮮政策というものはどうなるだろうかというものでありました。現在、大統領選挙はもうバイデン対トランプという2人の戦いになるだろうと見られておりますし、現時点ではトランプ前大統領は少し有利ではないかという展望がワシントンでも多く聞かれましたが、しかしそうは言ってもですね、まだ時間もありますし、実際のところトランプ大統領になるのかバイデン大統領になるのかわからないというのが一番正確なところだろうという、そういう見方が圧倒的に多かったかと思います。そこで米国専門家たちの関心というのは、まずそのバイデン政権が継続する場合ということになりますが、継続した場合の対北朝鮮政策はどうだろうかということになります。まず第一に指摘されますのは、対北朝鮮政策の比重といいますか、優先順位がですね、上がるということであります。1期目、この4年間のバイデン政権の、外交政策の中では対北朝鮮政策というのは低いまま上がらずと、優先順位が上がらずということでありましたが、しかしもともとバイデン大統領は北朝鮮の非核化、朝鮮半島の、そして米朝関係の改善という問題について非常に強い関心を持っているということが言われてきました。実際そうであってもですね、バイデン政権の外交政策の課題としては、大きな問題がいくつも生じたと、コロナ対策という問題がありますし、イランの核問題の問題もありましたし、中国との関係の大きな問題、途中からウクライナで戦争が始まる、その支援の問題があるし、中東でも軍事衝突が起こるというようなことで、そうした中、こうした次から次へと大きな課題が生じたことで、北朝鮮政策の比重は、低かったと、上がってこなかったということであります。しかし、2期目ということになると、バイデン政権、当然のことなレガシー、すなわち政治的なものを作ることを当然考えると、そうした中で、北朝鮮に、対北朝鮮政策に関心が向くであろうというのが米国専門家の見方でありますが、それは、北朝鮮との交渉で、ある程度の具体的なんです、結果を作ることができるかもしれないからということであります。まず第一に、今は朝鮮半島北朝鮮の非核化ということでありますが、これは4年間という時間を考えていると、その間に非核化が実現する、これはもう技術的に無理だと そういうのはもうこれはみんな分かっているというんですが、当然の話だということになりますので、まあ、したがってできることをやるとすると、できることは何に向けてですね、暫定的な措置というものをまあ積み重ねていくということになる。まあ、それならば可能だということになろうかと思いますし、まあ、そしてその非核化に向けた努力とともにですね、朝鮮半島の平和が、確固たるものになるようにです、まあ、脅威の削減ということを行っていく。まあ、一つ関心がありますの、強くあるのはですね、朝鮮半島の黄海側ですね、中国側の海の国境の確定ということをやれば、それは相当朝鮮半島の平和というのは安定的なものになる。まあ、それをアメリカ、韓国、北朝鮮の3者で交渉するというようなことも当然考えられるという指摘がありました。またバイデン政権は2期目に入ればですね、米朝国交正常化に向けての米朝関係の改善というものにも取り組むと、その可能性が高いということでありますが、まあ、ところで面白い、興味深いことは、こうしたバイデン政権が取るであろう政策というものは、トランプ政権が誕生してもほぼ同じことをやるだろうと考えられるからであります。バイデン政権とトランプ政権の大きな差というのは一つだけだと。トランプ大統領の場合は、キム・ジョンウン氏との首脳会談というものを重視すると。しかし、バイデン大統領であればですね、キム・ジョンウン氏との首脳会談、慎重あるいは消極的な態度を取るだろうという見通しでありますが、しかし取り組む課題あるいは政策も非常に似通ったものになるのではないかという見方が多くあったかと思います。いずれにせよ2025年以降、南米朝関係には変化が生じる可能性があると、まあ、アメリカの専門家たちの多くの見方であったかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、かぐや姫で神田川をお届けします。それではお聞きください。
実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
かぐや姫で神田川をお聞きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。 そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。